中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院消化器内科の林典子先生に大腸憩室腸についてのお話伺っていこうと思います。林先生、お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日は大腸憩室腸という病気についてお話を伺うということなんですが、まずこの大腸憩室腸、どんな病気なのか教えてもらっていいですか？
はい、大腸憩室とは、大腸粘膜の一部が腸管内圧の上昇によって脳上に腸管外に突出した小さなくぼみのことを言います。
はい、
このくぼみが多発した状態を大腸憩室症と言います。
はい、
でこの憩室ですが、2つのタイプがあり、1つは先天性、すなわち生まれつき備わっているもので、うん、もう1つは後天性、すなわち生まれた時はないのですが生活している中でできたものです。
はい、
今回説明させていただく大腸憩室は生まれつき存在するものではなく、生活している中でさまざまな要因によりできた後天性のもので、比較的高齢者に多い病気と言えます。
はい、憩室という言葉がたくさん出てきてますけれども、はい、この憩室という疾患、はい、どれくらいの方が持っているものですか？
はい、もともと憩室は欧米に多い疾患なのですが、うん、近年の食生活の欧米化とともに本邦でも増加傾向にあります。
はい、
頻度としましては40歳以下では 20% 前後と言われていますが、年齢を重ねるにつれて増加し、80歳以上になると約半数の方が憩室を持っていると報告されてまして、
はい、
とても身近な疾患と言えます。
人数的にはかなり多くの方がこの疾患にかかっている可能性があるということですね。
はいはい、
この憩室ですが、どうしてできるんでしょうか？
はい、2つの原因が考えられています。
はい、
まず1つ目は大腸内圧の上昇が挙げられます。
はい、
近年食生活の欧米化とともに肉食が多くなり、うん、食物繊維の摂取量が減少したことにより便秘や腸管の連縮が起こりやすく、この結果腸管内圧の上昇が起こりやすくなったことが原因の一つと考えられます。
はい、
また2つ目は、加齢によって腸管壁が脆弱化する、つまり腸の壁が弱くなることが原因として挙げられます。その他にも体質や人種、遺伝、生活環境などの要因も複雑に作用し合って発症すると考えられています。
原因が2つあるということですね。はい、腸にできるということは分かったんですが、この憩室、腸のどこにできるんですか？はい、
主に大腸にできる疾患ですが、
はい、
欧米と本邦ではできる場所に大きな違いが見られます。
へ、
欧米では9割以上が左側の大腸、特に S 状結腸に認められるのに対し、うん、本邦では約7割が右側の大腸、つまり盲腸や上行結腸に認められます。
はい、
さらに本邦における憩室の発症部位を年齢別に見ると、40歳未満の若年者では大部分が右側の大腸にのみ憩室が認められるのに対して、うん、70歳以上の高齢者では約半数が左側の大腸あるいは両側に認められており、
うん、
加齢とともに左側大腸憩室の割合が増加することが明らかにされています。
なんか面白いというか、うん、はい、国によってもできる部位も違うし、はい、年齢によってもできる部位が異なってくるということなんですね。
はい、
そうですね。
はい、
多くの方がこの憩室を持っているということなんですが、
はい、
憩室を持っていることでどのような症状というのが出てくるものなんですか？
はい、一般に大腸憩室患者の 70-80% は無症状のままで一生を終えるとされています。
あ、そうですか。はい、
しかし時に下痢や軟便、便秘などの便通異常が見られたり、
うん、
腹部膨満感、腹痛などの腸の運動異常に基づく症状、 つまり過敏性腸症候群に似た症状を起こすことがあります。しかしこれはどんどん症状が進行していくようなものではありませんので、ある程度の症状はお付き合いしていただいて、
はい、
基本的に治療の対象にはならない場合がほとんどです。
あ、なるほど、はい。
しかし大腸憩室患者の中で 10-20% の頻度で憩室出血、憩室炎という合併症を起こしますが、
はい、
これを起こした場合は治療が必要となり、多くの場合入院していただくことになります。
あ、なるほど。大体の人はまあ症状があまり見られないと、うん、
はい、
で、まあ、憩室を持っているだけでは大きな問題ないということなんですね、はいはい、ただし出血や炎症を起こした場合は治療が必要、
はい、
ということですね。
はい、その通りです、うん、
ではこの憩室出血と憩室炎についてもう少し詳しく林先生に教えていただこうと思うんですが、はい、まずこの憩室出血とはどんな病気なのか教えてください、
はい。症状は突然の下血で発症します、
はい、
つまり肛門から突然血が出てくるということです。大腸から出血して肛門から血が出てくる原因としては様々な疾患がありますが、
はい、
代表的なものとしては自覚、大腸がん、感染性腸炎などの急性の腸炎、
うん、
また最近増加傾向にある潰瘍性大腸炎という慢性の炎症性腸疾患や、
うん、
腸の血流が悪くなることで起こる虚血性腸炎、憩室出血などがあります。
はい、
憩室出血はその中でも比較的頻度が高い疾患です。
はい、
で、憩室のくぼみの中を通る血管が何らかの刺激で破綻し出血するのですが、
うん、
動脈からの出血なので出血量が非常に多いのが特徴です、
はい、
またほとんどの場合は腹痛や発熱などの前触れがなく、お腹がゴロゴロして便意を催してトイレへ行ったところ大量の血が出たというのが典型的な症状となります。
いや、今想像しただけでも手洗いに行ってちょっと大量の出血をしたら、うんうん、ものすごくびっくりして動揺してしまうのではないかなと思うんですけども、
はい、
そうです
ね、はい、
この憩室出血を起こした場合はまずどうしたらいいですか。
はい、まあ、あの原則入院していただくことになります。
はい、
この出血の場合は多くは、間欠的な出血で、
うん、
ほとんどの場合 7-8割は自然止血するので、絶食によって腸管を休め、止血剤の点滴などを行うことでほとんどの方は1日から2日で自然に出血が止まります。
あ、なるほど、はい、
はい、よって何度も繰り返していてすでに憩室出血と分かっているような場合には、慌てて大腸カメラを行うことは少なく、
うん、
食事を止めて止血剤の点滴で経過を見る場合が多いです、
はい、
ただし輸血が必要な程度の大量出血が持続するような場合もありまして、
うん、
このような場合は出血しているところを探して血を止めに行くために積極的に大腸カメラをしに行くケースもあります。
先生、まあ、出血するだけで、
はい、
まあ、びっくりするのはもう予想してでも思い描かれるんですけども、
はいはい、
まずこの出血っていうのはすぐ止まるものですか。
は
い、
そうですね、あの多くの方が1日2日でおそらく出血は止まっていると思われます、
はい、
ただあの血をサラサラにするようなあの薬を飲んでおられる方などはそうではなくて、
うん、
しばらく、出血が続くことがあります、
うん、なるほど、はい、あのね、出血するにもいろいろな要因があると先ほど教えていただいたんですけれども、はい、この憩室出血である可能性がある場合というのは、
はい、
血の色というのはどのような色合いをしているんですか。
はいはい、一般的には、まあ、上部あの胃や十二指腸からの出血の場合はタール便といって真っ黒な便が出るんですが、
はい、
下部消化管、まあ、大腸ですね、
うん、
大腸からの出血の場合は、まあ、赤黒いような、まあ、紫色のような、うん、血が出ることが多いです、
うん、少しまあそのあたりも、
はい、
あの色のを見て憩室出血だと自分で決めるのはもう問題外ではありますけれども、
はいはい、
少しその色を見定めておくのも大切かもしれないですね。この大腸カメラで出血しているところを探して治療を行うということがあるんですね、
は
い
は
い、
そうですね、
はい
はい、ただあの憩室というのは
1
個2個ではなく何十個、人によっては何百個と多発している場合がほとんどで、はい、さらに憩室出血は出ては止まり出ては止まりという間欠的な出血なので、
はい、
大腸カメラで観察しに行っても実際にまさに出血をしているところを確認できるということはそれほど多くなく、
うん、
私たちも憩室一個一個を水で 洗浄したり吸引したりしながら出血源をかなり丁寧に探すのですが、
はい、
どの形質から出血したのかわからなかったというようなことも多く、しんどい検査の割に、まあ、何も収穫がなかったというようなケースも多いのが現状です。
あ、なるほど、はい、
また腸を洗浄する薬を飲んでから検査をしなければ、
はい、
便と血液だらけで何も見えないのですが、
はい、
下血をしている時に大量の下剤を飲むというのはなかなか厳しいものです。
そうですね、う
ん、はい、まあ、こういうこともあって憩室出血で来られた時にすぐに大腸カメラを行うかどうかに関しては実は海外ではコンセンサスが得られていません、うん、
なるほど、は
い、また近年は造影 CT が有用な検査法とされていまして、
うん、
下血を主訴に受診された際にできるだけ早い時期に造影 CT を撮影することによって、
うん、
造影剤が破綻した血管から腸管内に漏れ出ている像が捉えられることがあり、
はい、
おおよその出血部位を推定することができ、
うん、
当院でも有用と考えられる方には行っています。
あ、ちょっとね、出血してまずびっくりしてさあ治療しましょうって言っても、はい、なかなかじゃあ出血している場所を探すのは難しい、うん、
はい、
ということになるんですね。
そうですね、
はい、この出血が、まあ、こう分かった場合、はい、どのように治療していくんですか。
はい、まあ、幸いにも大腸カメラで出血している形質が同定できた場合には、はい、形質の開口部をクリップ数個で塞ぐ、放出法というのが一般的です。
はい、
その他には形質を吸引して内反させゴムバンドで結紮する方法もあります。
うん、
また大量出血が持続するのに大腸カメラを行ってもどこの形質から出血しているのか全くわからないといった場合や、
はい、
出血部位がわかってもうまく止血術ができない場合には、
うん、
血管に造影剤を入れて造影剤が漏れ出ている場所を探して、
うん、
そこに詰め物をするという止血法もあります。
あ、なるほど、
はい、
まずは、まあ、見つかるのが一番いいということですけども、
はい、
見つからない時にもちゃんと方法はあるということですね。
はいはい、
ではちょっと先生にまた伺いたいのが、
はい、
もう一つの合併症である憩室炎についてお伺いしていこうと思うんですけれども、
はい、
この憩室炎はどのような病気になりますか。
はい、腸管内圧の上昇や硬い食べ物による機械的刺激により、
うん、
憩室の壁にビランといって小さな傷ができ、
はい、
局所に壊死が起きます。
はい、
腸管壁は壁が薄いことから最終的に微小な穴が開いて、
うん、
憩室周囲に細菌感染が引き起こされます。
はい、
これを憩室周囲炎、すなわち憩室炎と言います。
はい、
憩室周囲炎により膿瘍といって膿の塊ができるのですが、
うん、はい、
多くの場合は周囲の脂肪組織や腸管膜に覆われて限局した膿の塊で済むのですが、周囲に覆ってくれる組織がない場合は腹腔内に膿が広がり、
うん、
腹膜炎となります。
はい、
まあ、起こりやすい部位としては憩室の後発部位と同じで、
うん、
若年者では右側の大腸、高齢者では左側の大腸に起こりやすいとされます。
うん、こちらも年齢によってできる部位が少し変わってくる、はい、ということですね。はい、この憩室炎どのように診断していくんですか。
はい、ほとんどの症例で腹痛と発熱がありますが、
はい、
触診でお腹を触って痛みの部位を確認します。
はい、
その後 CT 検査を行い腸管壁が飛行していたり、
うん、
周囲に炎症状が確認できれば診断がつきます。
はい、
また血液検査では炎症の指標となる白血球や CRP というマーカーが上昇しますが、
うん、
これで重症度の評価を行います。
はい、
その結果で入院治療が必要か、うん、あるいは外来治療でも可能かを判断します。
うん、この憩室炎についてはちょっと症状的に お腹が痛かったり、
はい、
熱が出たりというものがあるということですね。
は
い、
そうですね。
はい、治療はどうやって行っていくんですか。
はい、CT や血液検査の結果で炎症の程度が軽度であり、
うん、
かつ症状が軽い場合は外来での治療が可能で抗菌薬の内服と食事療法で治療を行います。
はい、
しかし外来治療で反応しない場合や CT や血液検査で炎症が高度と考えられる例、または腹痛、発熱、腹膜炎などを伴っている場合は入院していただき、
はい、
絶食、補液、抗菌薬、点滴で治療を行います。
はい、
これによりほとんどの症例で改善しますが、入院治療を行っても炎症のコントロールができない症例がわずかに存在し、
うん、
手術が必要となる場合があります。
はい、
一般には右側大腸憩室炎よりも左側大腸憩室炎の方が重症度が高く、うん、脳溶形成したり炎症で腸管内が狭くなり狭窄してしまったり、
はい、
周囲の臓器と癒着して瘻孔といって小さな穴を生じることがあり、うん、手術に至る症例が多いとされます、
はい、
また手術をせずに改善したとしても25%の頻度で再発があることが報告されています、
うん、なるほど、あ、ね、今伺っていたのは憩室出血とそして、うん、憩室炎の方ですね、はい、伺っていきましたが元は、まあ、この憩室があるかどうかを知ることも大切かなとは思うんですけれども、はいはいはい、まずでも症状自覚症状がないんですよね、うんうん、
はい、
これ自分が憩室を持ってるかどうかっていうのはどのような検査で分かっていくんですか、
はい、従来行われていた中腸 X 線検査、すなわちバリウムを肛門から腸管内に注入して空気を入れてレントゲンを撮影する方法ですが、
はい、
まあ、その検査では憩室の検出率が実は最も高いのですが、
はい、
最近は大腸カメラが主流となりつつありまして、
うん、
大腸カメラでは中腸検査よりも憩室の検出率は劣るのですが、うん、まあ、指摘をすることはできます、
はい、これはやはり自分が憩室を持っているかどうかを知っておく必要性はあるというか、はい、知っている方がいいということですね、
はい、まあ、知っておくことで、まあ、腹痛が起きたり、
うん、
血便が出たり下血したりした時に、うん、まあ、原因が分かりやすいかと思います、
うん、生活の上でも知っておく方がいいということですね、
はい、
憩室をじゃあ指摘された場合ですね、はい、ありますよと言われた場合は、はい、どうしていったらいいか何を注意していったらいいのか教えてもらっていいですか、
はい、まあ、無症状であれば特に治療の必要はないので、
はい、
放置しておいて全く問題ありません、
はい、
合併症すなわち憩室出血や憩室炎を予防する目的で、うん、できるだけ繊維成分の多い食事を摂取し、
うん、
便通を整えるように心がけることが大切です、
はい、
また合併症を疑う症状腹痛や下血などが現れた場合は早めに医療機関を受診していただき、
はい、
早期に治療を開始する必要があると思います、
うん、今日伺ってすごく感じたのがこの大腸憩室症まずはまあ症状がない、はい、ということ、
はいはい、
あとはやっぱ生活習慣的に年々増えてきている、はい、食べ物にも大きく影響されたりとか、
はい、
生活の状態にもよっても大きく症状が出ることもあるということなので、
はい、
毎日の生活が大きく関わってる病かなというふうに、
うん、
はい、聞いていて感じました、
はい、
憩室がある方もない方も日常、はい、規則正しい生活をすることが一番大切なのかもしれないですね、
はい
はい、先生に今日は大腸憩室症についてのお話を伺っていきましたが、
はい、
最後になりますがリスナーの皆さんに先生一言お願いいたします、
は
い、
まあ、大腸憩室という病気は、まあ、最近非常に増えているんですが、うん、まあ、良性の疾患でそんなに心配するようなものではありませんが、まあ、合併症を起こした時には、まあ、時々重症化することもありますので何か腹部の症状で、おかしいなと思うことがあれば、ぜひ受診していただきたいと思います、
はい、ちなみに先生、
はい、
これ普通の検診で憩室があるかどうかというのは分かるものですか、はい、定期検診ですね。
そう、まあ、定期検診というと便潜血検査とかになると思うんですが、
はい、
まあ、そういったことでは指摘できるものではありませんので、
うん、
まあ、大腸カメラですね、まあ、受けていただければまず分かるかとは思います、
うん、
はい、
少し気になるなと思われる方は、
はい、
定期検診プラスアルファで大腸カメラを撮っていただき、はいはい、体のチェックをしていただくのがいいかもしれないですね、
はいはいはい、
今日は西宮市立中央病院消化器内科の林典子先生に大腸憩室症についてのお話を伺っていきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。